一般質問を行います。中西市長は先の選挙で市民の信を得て市長に当選されました。心から敬意を表したいと思います。この議会は中西市長に投票した人、あるいは投票しなかった人、これらを含めて多くの市民が期待と注目の中でスタートとなる議会です。20日市政執行にあたって述べられた所信表明に関わって大項目3項目についてお尋ねいたしますので、よろしくお願いいたします。大項目1項目目、市政執行の基本について3項目について伺います。中項目1項目目、市民本位の市政執行について市長の考えを伺います。憲法は国の在り方として国民主権を謳っています。改めて言うまでもなく、市政の基本は市民本位、市民中心が基本に据えられるべきと思います。市長のお考えを伺います。中項目2項目目、市民の利益を損なう施策から市民を守ることについてお尋ねします。国や道が進める施策がすべて市民の利益にかなうものとは限りません。市民の利益に反する施策から市民を守るためには、時として勇気のいることですが、道や国に対し意を表明し物を言うことも必要になると思います。市長のお考えを伺います。中項目3項目目、市民の知恵と力の発揚について、今留萌にとって最も必要とされる一つとして、行政がプロ集団としてリーダーシップを発揮することと、多くの市民の知恵と力を結集して諸課題に取り組むことが求められると思います。市長は所信表明の市政執行に臨む基本理念の中で市民の生活力の向上を掲げておられます。市民の皆さんの中には留萌の厳しい状況を現状を打開するために、気軽に意見を出し合える機会を作るため、行政はもっと旗振り役を果たしてもらいたいという声があります。市長のさらなるお考えを伺いたいと思います。大項目2項目目、 JR 留萌線について4項目伺います。中項目1項目目、市民への適切な情報提供について、去る2月19日北海道交通審議会は北海道交通政策総合指針案をまとめ、知事宛てに答申いたしました。指針案は JR 北海道によって単独維持困難とされた路線について鉄道ネットワークワーキングチームフォローアップ会議ですね、の報告を受ける形でまとめられたものですが、留萌線については維持の2文字がありません。道はこの指針案をもとに3月中に北海道の計画案を作ろうとしています。私はこの23日北の鉄路存続を求める会の皆さんと一緒に道庁を訪れ、本庁の交通政策局長とお会いし、知事に対し北海道の鉄路を守るよう要請するとともに意見交換をする機会を持ちました。その中での印象ですが、状況は住民抜きでどんどん進められ、まもなく道としての方針案が決定しようとしています。事態は予想外に進行している感じです。今 最も急がれる、なおかつ大切なことは、市民が適切な判断を行うための情報の提供だと思います。JR 北海道が出す情報を、失礼しました。JR 北海道が出す情報を流すだけでなく、まず市の姿勢、利用している人のためにまずある鉄路を残す、その上で JR 北海道の提案を検討することが求められているのではないでしょうか。その際、今市民が適切な判断をする上で決定的に欠落しているのが JR 北海道の提案の根源である30年前の国鉄分割民営化の経緯とその後の経過についてです。この経緯と経過を抜きに適切な判断をすることはできません。こうした情報を提供することこそが今行政に課せられている最も大切な役割ではないかと思います。市長のお考えを伺います。中項目2項目目、鉄路が持つ特別の役割について、道に答申された北海道交通政策総合指針案は留萌線について2019年に留萌線と並行する高規格幹線道路の全線開通を踏まえるなどとして鉄路として残す考えを削除しています。鉄路と駅は町づくりにも欠かせない役割があります。留萌線はマイナス12メートルの耐震不等を持つ重要港湾港を抱える留萌市と内陸を結ぶ幹線の公共交通機関であるだけでなく、鉄路を通して全道全国を網の目で結ぶ重要な幹線網です。私たちは今100年前の先人が作った鉄路を受け継ぎ、歴史上の位置づけを担っています。50年100年先の留萌の可能性、必要性についても考えなければならないということではないでしょうか。鉄路留萌線問題はそれほど重要な役割を担っている課題だと思います。人口減少や乗車率、高規格道路と並行しているなど、当座の局面だけを指標に拙速な判断をすることは避けなければならないと思います。鉄路は一旦撤去すると再度敷設することは不可能です。鉄路が持つ特別の役割を見失ってはならないと思います。市長のお考えを伺います。中項目3項目目、 JR 北海道の提案と国の責任について、 JR 北海道の問題の根源は毎年500億円近い赤字が出ることを承知の上で分割民営化し、JR 北海道設立を強行した国と JR 北海道の責任であり、500億円の赤字を埋める金利差益が減少したから単独で維持ができなくなったので実際に支えてもらいたいと、支えられないなら廃線する、このようにまさに自治体に迫っている提案のように受け止めています。はい、わかりましたという具合にはいかないのではないかと思います。市長はこのようなことについてどのように考えておられるか伺いたいと思います。中項目4項目目、関係自治体との連携について、留萌線は、留萌線始発駅の自治体として深川市や沿線自治体をはじめ 留萌管内の自治体と連携して対応することについて、市長のお考えを伺います。大項目3項目目、持続可能な財政運営について、今回の質問は、厳しい財政状況を市民と認識を共有することの大切さに限ってお尋ねいたします。財政運営にとって、市民の理解と共通の認識を持つということは、極めて大切なことだと思うからです。2項目について伺います。中項目1項目目、分かりやすい情報提供について、広報留萌市で財政のことについての特集が掲載されていることは、大変良いことだと思います。しかし、市民がどれほど読んでおられるか、そして予算の使われ方について、どの程度理解されていると思われますか、伺います。中項目2項目目、市民との共通認識についてお尋ねします。貴重な税金の使われ方について、市民の共通の認識を持つことは、安定した持続可能な財政経営運営を進める上で欠かせない課題だと思います。そのため、市民の要望にどのように応えているのか、どのような仕事をしているのか、そのために予算がどのように使われているのか、財政状況はどのような状況にあるのか、こうしたことを分かりやすい簡易な小冊子にして、広報留萌市とは別立てで市民に届けて共通認識を深めることが検討してもよろしいのではないかと思います。市長の見解を伺います。以上で1回目の質問とさせていただきます。
答弁を求めます。市長。
坂本茂議員の質問にお答えいたします。最初に、大項目1点目、市政出向の基本についての中項目、市民本位の市政出向に対する私の基本的な考え方についてですが、所信表明においても、述べさせていただいたとおり、市民の声に耳を傾け、対話、計画、実行と留萌市のまちづくりを進めていくという基本姿勢に立ち、市民目線で市民のためになることを市民と一緒に作り上げていくことが、私に課せられた使命であるものと受け止めております。そのためにも、市民の皆さんに留萌市の現状や課題などの情報について、適切に整理し、しっかりお伝えしながら、共に考えていく姿勢が市役所に求められる役割であると認識しているところであり、今後とも市民と関わりを深く持って、市政運営を進めてまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、市民の利益を損なう施策から市民を守ることについて、国等の施策に対する意見、行動についての考えですが、地方分権改革においては、地域の自主性、自立性を高めるための事務、権限の移譲や、新たな義務付け、規制緩和等について、地方の発意により国に提案できる仕組みになっているところでございます。また、これまでも全道市長会や 地域の総合開発規制会として国や道への提案なども行いながら、地方の意見反映に向け活動を行っているところでございます。今後におきましても引き続き国等の政策方針に対するもののみならず、当地域が有する課題解決や市民に対する有益性も考慮し、しっかりと意見反映を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、市民の知恵と力の発揚について、市民の知恵と力を発信する機会の創出についての考えですが、留萌市内には優れた技術力を有する企業や新たなチャレンジ意欲のある経済人、若い視点でまちづくりへの提言や実践活動を行う青年会議所や商工会議所青年部、さらには観光、文化、スポーツ、健康、子育て、農業などの分野において地域の課題解決やコミュニティ活動等を実践されている NPO 団体をはじめ、地域の活動団体など多くの取り組みが行われています。私といたしましては、これらの市民力を生かし、新たな発想を引き出す環境づくりを行うことで、市民が主体的な行動により町への貢献度が高まっていくものと考えており、これからの地方都市が目指す一つの方向性と認識しておりますので、ぜひ前向きに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。中項目2点目、失礼しました。大項目2点目、JR 留萌線問題について、中項目1点目、市民への適切な情報提供についてですが、市では昨年2月と9月に開催した町内会長会議において、JR 留萌線の現況について情報提供を行っており、9月の町内会長会議では、グループ別意見交換も行っていただき、参加された町内会長などの役員の皆さんから、自身や周囲における鉄路の利用状況、現在や将来の日常生活の影響などをお聞きしたところでございます。また、来年度からスタートする北海道交通政策総合指針においては、モビリティマネジメントにより、住民自らが乗って守るという意識を喚起し、利用促進を図るとともに、公共交通の需要拡大と持続的な利用定着に向けた取り組みを促進することとしているところでございます。留萌市においても、人口減少の中、市民自らが公共交通を守るという意識を醸成し、この地域で支え、持続可能な公共交通システムを構築するため、市民の皆さんに対する適切な情報提供が必要と考えているところでございます。私といたしましては、留萌線を維持する場合の経費、バス転換の場合の経費などの情報や、国や北海道、JR の考えを広報誌や町内回覧などを通じて、市民の皆さんに対する情報提供を行うとともに、この地域における最適な公共交通ネットワークを維持するために、沿線住民を含めたすべての関係者がどのように 公共交通を支えていくべきか、市民の皆さんとの協議の場などを通じて情報発信してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、鉄路が持つ特別の役割について、深川留萌自動車道全線開通との関係や、全国全道を鉄路で結ぶ JR 独自の役割についてですが、深川留萌自動車道は平成31年度の全線開通により、輸送時間コストの節約、交通事故の減少、札幌旭川の工事医療施設への救急搬送など、拠点都市へのアクセス向上、農水産物流通の利便性向上が期待されているところでございます。一方で、人口減少などに伴う公共交通利用者の減少に拍車がかかることが危惧されているところでございます。留萌市においては、留萌港とそこから石炭や物資の輸送を図るための鉄道を中心に街づくりが進められてきたと認識しているところでございますが、炭鉱の閉山などから現在は鉄道における貨物の取り扱いは行われていない状況となっているところでございます。私といたしましては、まちづくりや観光振興、健康福祉などの地域戦略において、現状の課題を踏まえ、さらには中長期的な展望を持って、地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの再構築を図っていく必要があると考えているところでございます。中項目3つ目、 JR 北海道の提案と国の責任について、 JR 北海道の設立についてですが、昭和62年の国鉄分割民営化により、同年4月1日に6つの地域別の旅客鉄道会社と1つの貨物鉄道会社などに分割民営化されたことで、 JR 北海道が設立されたところでございます。これに先立ち、昭和56年3月に交付された日本国有鉄道経営再建促進特別法施行令で定められた基準に基づき、輸送密度が4000人未満の路線はバスによる輸送を行うことが適当であるとして廃止対象とされたところでございますが、ピーク時の輸送量や平均乗車距離、代替道路の整備状況を勘案し、留萌線を含む一部の路線は対象から除外されたことから、JR 北海道は発足当初から赤字が見込まれ、営業損失を補うため、経営安定基金が設置されたものの、超低金利の長期化などにより、想定の半分以下の運用益となっていることが、経営状況に影響しているものと認識しております。また、民営化後におきましても、留萌管内では、平成2年から平成27年までの25年間で 30% 以上の人口が減少しており、全道的に人口減少と人口の散在化が進むとともに、高規格幹線道路網の整備なども進んだことから、多くの線区で利用者の減少が大きく進み、鉄道の特性を発揮することが難しい状況にあるとも感じているところでございます。私といたしましては、国や JR 北海道において、これまでさまざまな経過があったと思いますが、今日においては 日常生活等に必要不可欠な交通手段が確保されるよう、交通政策基本法や地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、自治体としての役割を果たしていかなければならないと考えているところでございます。中項目4点目、関係自治体との連携について、留萌線沿線や管内自治体との連携についてですが、今年度中に事務レベルでの情報交換を行うように担当部署に指示したところでございますが、留萌線沿線における維持可能な交通体系について、市民の皆さんとともに考えていくために必要な情報収集を行うためにも、なるべく早期に留萌線沿線自治体である深川市、チップ別町、沼田町との協議を行ってまいりたいと考えているところでございます。留萌管内の自治体につきましては、留萌管内の方々が医療や買い物、観光やビジネスなどの目的で、旭川や札幌など他地域との間を公共交通で移動する際、留萌市が交通結節線となることから、利用しやすい交通ネットワークに対する各自治体の考えや連携について、総合開発規制会など、さまざまな機会を通じてお聞きしてまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目3点目、持続可能な財政運営について、中項目1点目、分かりやすい情報提供について、広報留萌に財政の特集等の記事が掲載されているが、市民がどの程度読んで財政について理解しているかということですが、広報留萌には毎年度の主要施策、予算、決算、中期財政計画などの財政に関する特集記事を年間数回に分けて掲載しているところでございます。市民アンケートにおいては、広報誌が読みやすく、分かりやすいことに対する満足度という項目はあるものの、特集記事一つ一つに対する理解度、満足度等の項目はないことから、ご質問の市民がどの程度読んで財政について理解しているかについてのデータはないところでございます。広報誌につきましては、さまざまな年代の市民がお読みになっており、分かりやすい表現に心がけることはもちろん、多くの市民に理解いただけるような記事としなければならないことから、今後もどのような情報発信が良いのか、研究していきたいと考えております。次に、中項目2点目、市民との共通認識について、市民とより共通認識を深めるため、財政運営の情報提供について、工夫が必要ではないかということについてですが、留萌市におきましては、平成12年から平成27年度まで、長期間にわたり、市民の皆さんのご協力のもと、財政健全化の取り組みを進めたところでございますが、交際費においては過去に集中した投資需要の影響が残っているところであります。今後において安定的で持続可能な行財政運営を市民の皆さんとともに着実に取り組んでいくためには、市民の皆さんとの共通認識を深めることや、市民の皆さんの行財政運営に対する理解が不可欠であると考えており、財政運営に関する情報提供はどのようなものが良いのか、他都市の例も参考にしながら検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
坂本茂議員。
それでは、順次再質問をさせていただきます。 大項目の1項目目、市政執行の基本についてということでありますけれども、私は決して言葉尻を捉えるつもりはございません。先に断りたいと思うんです。で、市政執行にあたっての所信表明を、伺い、また、文章を読ませていただく中で、市政の基本がその市民中心、あるいは市民本位と、私はこのことは非常に大事なことではないかと思うんです。で、市長が所信表明で述べておられる理念、3つ掲げておられます。これも非常に大事だと思います。しかし、これらを進めていく上でも、市政執行の基本、あえてまた、市長の表現を借りて言えばですね、市政執行の基本理念の土台として、市民本位、市民中心ということがきちっと据えられる必要があると思うんです。で、このことはやはり言葉に出して言う、あるいはまた文字にして表現する、このことが、ご本人はもとより、やはり第三者がそれを見て、あるいは聞いて、なるほど、新しい市長の基本的な姿勢はそこにあるんだなということを理解できると思うんです。そういった意味では、市民本位の市政執行、これを基本に据える、そのあたりについて、趣旨は所信表明に十分盛られているのかと思いますけれども、またそれ以外に受け止めてはいるんですが、あえて、もう一度この部分について市長の見解をお尋ねしたいと思います。
市長。
なかなか思いというのが相互に受け止めづらかったのかなというところは反省をさせていただきますが、やはり私たちが求めているものというのは、あくまでも市民にと同じ目線で、市民からどのようなことを聞いて、それをどう市民がここに暮らしてよかったと思えるようなまちづくりが必要だというふうに私は思っています。改めて言うことではありませんが、今後においても市民との対話を重視してですね、まちづくりに努めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
坂本茂議員。
そうしますと、基本理念のところにも盛られておりますけれども、私が今、言葉として、お尋ねしていた市民中心の考え方、あるいは市民本位の姿勢を進めるんだというような基本的な考え方では、違いがないという具合に受け止めておいてよろしいかどうか、そのことについてもう一度一言お願いいたします。
市長。
私の考え方、そして、職員に対する私の考え方をですね、初登庁の時に職員に訓示をさせていただきましたけれども、職員にはやはり今と同じように、職員自らが市民と同じ目線に立って、職員が市民のために働くことが求められているということを再度確認をさせていただき、私自身、職員と信頼関係を持って、そして市民との信頼関係を持って、これからのまちづくりを進めていただきたいということで、ご理解を願いたいというふうに思います。
坂本茂議員。
はい、ぜひその姿勢を堅持して、これから頑張っていただければなという具合に思います。それで、中項目3番目に挙げました。2番目については先ほどの答弁を受けたまって、過ごしたいと思います。で、3番目に市民の知恵と力の発揚についてということで、お尋ねして、答弁もいただきました。で、これは最初の質問でも伺いましたように、市長自身の市政執行にあたっての基本理念の中に盛り込まれております市民の力を発揮させていくと、そのために頑張るんだという趣旨の理念だと思います。 その点では、私も全く同感なんで、あえて再質問ではですね、これをやはり積極的に行動に移していくということを大いに期待したいと思うんですが、そのあたりについて何か今お考えのことがあれば答弁で述べていただければと思います。
市長。
市民の力、市民力を生かしていく、まちづくりを進めていく、上ではですね、やはり、それぞれの、団体、大きくお話をすると、団体等とですね、やはり常にこう対話をしていく必要性というのは、私自身、身にしみて感じているところでありますので、それをどのような形で進めていくのか、今までも市民対話、または出前講座ですとか、いろいろこうやっておりましたけども、それはそれで継続させながらも、やはり自らが空いてる時間にお話しできるような場を作っていくことが、一番私として仕事もしやすいし、話も聞くことができるんじゃないかなと。特定にこういついつ何時からどこどこでということじゃなくても、ある程度お互いに時間がと都合がつけば話し合える場を設けていくということが、一番、スムーズに運べるんじゃないかなというふうに私は感じているところです。
坂本茂議員。
ぜひそのようにしていただきたいと思いますし、私はあえて、市長の所持表明を見ながらここに挙げさせていただきましたのは、従来の中ではそういう気持ちを市民として持っていても、なかなかそのチャンスに恵まれなかったと、という意味で行政としてもっと旗振りをしていただいて、自由に参加できるようなそういう場を作っていただければ、本当に一緒に姿勢を作っていくという立場にも立てるし、そこから新しい知恵も出てくるんではないかというような趣旨のお声が随分寄せられておりますので、ぜひそういったことを踏まえて進めていただければと思います。で、次に大項目で掲げました JR 問題について少し時間を割いて再質問をさせていただきたいと思います。で、中項目の一つ目に市民への適切な情報提供についてということでご答弁をいただいたわけですけれども、ここで今回ですね、答弁を作成するにあたって作られたであろう資料をもいただきました。また答弁の中にもありましたけれども、 JR 北海道が提起している情報ですね、これをきちっと市民に伝えることはまず第一だと思うんです。同時にそれよりもより大事なのは、この JR 問題を考える上でですね、なぜ JR 北海道が今日のような問題を提起してきたのかと、その根源、そこにやはり迫って、そしてそれを市民と共通の認識にしていくことを抜きにして、今回の JR 問題の解決に向かった適正な判断をしていくことはなかなか難しいと思うんですね。そういった意味で JR 今日のような情報提供、この状況について市長は、これで十分だと有害に思っておられるのか、いやもうちょっと違う角度から今日の根源に、 JR 問題の根源に迫ることも大事だというあたりの考えが終わりなのか、そのあたりについて、お尋ねしておきたいと思います。
市長。
この JR 問題につきましては、やはり今少しお時間をいただきたいなというふうには思っております。今言われたとおり、JR からいただく情報提供、そして坂本議員がおっしゃいましたとおり、今までの、やはり国との関係含めてですね、それが、この北海道交通政策総合指針の中に全部統括されているのかどうかも、私まだちょっと確認をしてないところです。その辺も含めて、JR 北海道の方には、 十分市民に情報できる情報を提供いただきたいという旨だけは現在伝えているところですので、まあ、今しばらくお時間をいただければというふうに考えているところです。
坂本茂議員。
はい、ぜひそういう方向で進めていただきたいと思います。今のご答弁の中には、JR が出してくるいろいろな情報ですね、これを見ながら同時にそれだけで十分なのかということにも、思いを馳せながらその情報をチェックしていくというような趣旨も含まさっているように思いますので、ぜひそうしていただきたいと思うんですね。で、参考までにですけれども、先ほども最初の質問でお尋ねしました、表現しましたけれども、この23日の日に実は北野鉄路を守る方々と一緒にですね、札幌道庁に伺いまして、知事宛に要請文を出させていただく、そこにまあ同席させていただきました。その折に道として対応された責任者は、北海道庁の、交通政策局長という、今度の JR 問題で言えば同段階では最高の責任者の方だと私は思いました。その中で、今市長と再質問させていただきましたように、実際、JR 問題に対する適正な判断が迫られている現地であるけれども、現地に提供されている情報というのは JR 北海道が提供する情報しかないんですと、これでは適正な判断ができようではない、できようがないではないかということでお尋ねしましたらですね、局長は意味軸も、JR の情報だけでは適正な判断ができないという指摘は当たっているということで、次に道の局長が言ったのは、道としてまとめている資料も提供するので、ぜひそれらも含めて議論していただきたいというように表現しておりましたけれども、このように道自身がですね、やはり現在の局面を見た場合、多くの住民に提供されている情報は JR が発表している情報が主であって、それ以外のものはないという趣旨の認識だったと思うんです。そういった意味では、先ほど市長が答弁されいただきましたように、やはり JR の資料プラスですね、なぜ今回この問題が起きてきているのかという問題、30年前の分割民営化、そして、その時の経緯とその後の経過ですね、これをやはり市民自身に知ってもらうことが、重ねて大事なことだと思いますので、そのあたり道の責任者自身がね、そのように表示しておりますので、ぜひ市としても積極的に挑戦していただきたい、新しい情報を収集してそれらを含めて市民に提供して適正な判断をしていただくと、そこにさらなる努力をいただきたいという具合に思うんですが、そのあたりについていかがでしょうか。
市長。
先般私の就任ご挨拶ということで、北海道庁の方にもご挨拶にお伺いしました。その際において、担当であります交通政策の私方の企画官だとなんですけれども、その方からは情報提供を含め協力するというお話をいただいて、あまり長い時間お話はできませんでしたけれども、今後十分協議をさせていただくということでですね、お話をしてきたところです。
坂本茂議員。
わかりました。ぜひそういうネットワークもですね、ぜひ生かして、本当にこの歴史的な課題に直面する留萌の市民が後に反省を残すようなことないような判断をできるように情報提供に努めていただきたいというように思います。で、その関係でもう一つお尋ねしたいと思うし、これは要望でありますけれども、市長の考えをいただきたいと思うんですが、 こうした質問にあたって、そしてまた答弁を作成するにあたって、調べられている資料をいただきました折に、先ほども言いましたけれども、JR 北海道が提供している資料のみの範囲の情報提供と、でこれだけで私は職員の皆さん方の仕事をどうこう評価する考えは毛頭ございません。しかしやはり、今回提起されている JR 問題が非常に大きな課題だと。言葉を変えてみれば、歴史的な課題に我々が直面しているんだということを考えれば、やはり行政の皆さん方もさらに一歩踏み込んで、資料を収集し、あるいは学習、研究していただきたいと。そして、決して市民が憂いの残す判断に至るんではなくて、あの時こういう判断をしてよかったというようなことをできるような情報提供をぜひ望みたいと思うんですが、そのあたり市長、繰り返しますが、決して職員の皆さんが努力してないということではございませんので、誤解しないでいただきたいんですが、さらに独自にやはり資料を収集したり研究して、資料提供をしていく、情報提供していくというあたりについて、もう一度市長の考え方をお尋ねしておきたいと思います。
市長。
坂本議員おっしゃる通り、情報を収集というのは、私たちの責務だというふうに思っております。またやはり、北海道運輸交通審議会とかですね、総合交通政策検討会議、また鉄道ネットワークワーキングチームフォローアップ会議、この中でやはり調べられているものとかもかなりあると思います。本当に学識経験者の皆さんですとか、そういう方々がそれぞれの意見を述べているところでありますから、十分そういうようなものも参考としながらですね、それをやはり情報提供として市民に、さらに提供していきたいというふうに考えているところでございます。
坂本茂議員。
はい、そのことについてはぜひ、よろしくお願いしたいと思います。で次に、鉄路が持つ特別な役割について、若干再質問をさせていただきます。でネットワークで出している、答申内容だとか、それらを見ておりまして、またそれは作る経過を見まして、確かに今市長がおっしゃるように、チームは学習経験者などが入っておられます。しかしこれも道の局長との話し合いで若干出されてたんですが、そういう部分での、検討はされているけども、現場としての関わり、現場からの意見をきちっと取り入れるという声が極めて少ないのではないかという指摘をされた方もおりました。それに対しても、局長は、だからこそ現場に赴いて議論をするという話をしておりました。私はこの議論を聞いておりまして、やはり、現場としての声をきちっと持っていくこと、これが大事だと思うんです。それで、鉄路の持つ特別な役割ということで、一つ再質問させていただくわけですが、やはり、100年先の先輩が作られた歴史的な財産を今私たちはそれを受け継いで、厳しい中で運営し、そういう中で JR 北海道からの問題提起もあるわけですが、しかしこの鉄路というのは留萌にとってみてもですね、耐震構造を持った重要港湾、それを抱えている、そして内陸とつながる、全土とつながる、全国とつながる鉄路でのネットワークを持っている、この留萌線をやはりどうやって今に生かし、さらに将来にもそれが生きるように残していくかという立場での議論というのが、この間非常に欠けているという具合に私は率直に思います。そのあたりについて市長はどのように認識して、これから望まれようとしているのか、特に鉄路が持つ特別な役割、これを抜きにしておけばですね、この、総合計画案、指針案が、述べているように、留萌線と並行して高規格道路が走っていて、それが2019年に完成するんだから、最も有効な交通手段へという、単純にそういう具合になってしまっては、 まずいんではないかという具合に思って、この鉄路の持っている特別な役割ということについて少しこだわって考える人があるんじゃないかと思うんですが、それについて再答弁いただければと思います。
市長。
やはり鉄路が持つ特別な役割ということで、考えていくと本当にその歴史的な財産じゃないのかなというふうに私は思います。ただその歴史的な経緯が非常に経済の流れによって変わっていき、このやはり貨物の輸送という部分が見直しをされ、留萌においても留萌港を活用してですね、雷鳥丸という船がコンテナを運ぶ、しかしながらこの雷鳥丸が、北陸沖か何かで座礁してですね、それ以降コンテナ船が廃線されたというような、こういう経済の流れというのを受け止めていかなければならないのかなというふうに思いつつも、やはり先ほど坂本議員がおっしゃった鉄路を持つ特別な役割、ただこれは留萌だけが考えることではなく、やはり西二町の沿線として今後も協議をしながら、この役割を含め今後の鉄路の在り方、また交通体系の在り方について議論をしていかなければならないというふうに感じているところでございます。
坂本茂議員。
はい、ぜひそういう見地で、急ぎ対応を進めていただければなという具合に思います。で、次、注意項目でお尋ねしております、JR 北海道の提案と国の責任について一言再質問させていただきます。で、今も市長答弁にありましたが、やはり100年前と今では経済的な情勢も違います。で、経済的には JR の言っている中身で言えば非常に厳しい数字が示されているのも事実であります。しかしここで先ほど情報提供のところでちょっと述べさせていただきました、やはり分割民営化の時にどういう約束で分割民営化されたのかと、そしてその後の経過がどうなのかということをしっかりと見据えていかなければ、JR 北海道が提案している現瞬間での JR 北海道における財政的な厳しさ、これだけが前面に出てくると思うんです。そういった意味で言えば、分割民営化の時毎年500億近い赤字が出るということを承知の上で分割民営したのも、これは市長もご存知だと思うんです。で、そういう状況を考えればですね、500億近い赤字が出るということを承知の上で、しかしそれを納得して分割するためには、そして JR 北海道を独立させるためには、国がその500億近い赤字を埋めるという約束で実際にスタートしたわけで、その後の経過はやはり交付金でしました基金の差益で埋めるというその方策が失敗してきているところに大きな原因があるんで、ここは国政の場ではありませんので、私は視点をですね、こういった分割民営化の時のツケを今厳しいからということで地方自治体に迫ってくると、そして地方自治体が負担できないんであれば廃線しますよと、そういうようなやり方っていうのはやはり適切ではないんじゃないのかと、やっぱり国の自身の責任をもっとやはり現場から上げていく、そういうことが必要ではないかと思うんですが、この件について JR 北海道の提案と国の責任に関わって再度市長の見解を伺っておきたいと思います。
市長。
ちょっと私の記憶の中のお話で申し訳ありませんけれども、この国に対する国の考え方含めてですね、確か全道市長会においても国に対してやはりものを申していくべきということで、行動をしたというふうには思っております。その結果等を含めて、現在のこの委員会等でその議論が なされた上での状況かなというふうにも判断しているところですが、先ほども申したとおり、今一度その辺の情報収集についてはですね、的確なものを捉えてお話をさせていただきたいというふうに考えているところです。
坂本茂議員。
はい、ぜひそうしていただきたいと思います。若干突っ込んだ、再質問させていただいて非常に恐縮なんですけれども、次は中項目の4番目のことについては、これは先ほどの答弁がありました。ぜひですね、利用促進ということも含めて関係自治体との話し合いは進めていただきたいという具合に思います。その点で、再質問を簡単にさせていただくわけですけれども、市長もご存知だと思うんですが、この間 JR がやってきた取り組みを見ますとですね、例えば利用者が利用しやすい方便が次々と廃止されていっていると。例えば留萌から旭川まで乗り換えなく乗っていけた列車がなくなってきている、あるいは札幌まで乗り換えなく乗れた列車がなくなってきている、このようにですね、本当に利用者のことを考えているのかどうかと思うようなことがあります。さらにまたごく最近ですけれども、深川駅にエレベーターが作られて、厳しい跨線橋を上り下りする、それが大いに軽減されたと。しかし留萌線が到着する場合、昨日話ありましたように1日17本走ってるわけですが、そのうち16本まではエレベーターのついている4番線に入りますけれども、1本遠く行きたい人たちが一番使う6時半一番列車ですね、留萌から出る、これはエレベーター使えない昔の跨線橋を渡らなきゃいけない6番線に入ると。こういう問題なんかも JR が本当に利用者の立場に立てば改善できない余地ではないではないかと思うんですね。というように、やはり JR 北海道の姿勢として利用者がしやすいようなことも合わせて議論しながら、この関係自治体との話し合いはぜひ進めていただきたいなという具合に思うんですが、そのあたり市長は、これからの話ですけれども、どのように思われているか一言聞かせておいていただきたいと思います。
市長。
この何年か JR 北海道にとっては、列車事故、トンネル事故、さまざまな安全を守るべく安全輸送を第一にしてきた JR 北海道においてですね、その安全がなかなか守れなくなってきた中で、ダイヤ改正ですとか、さまざまなことが行われてきたんだろうというふうに思っています。私自身も非常に乗ってて、駆け足で走り抜けないと間に合わないとかですね、さまざまなことは経験をしているところです。また、やはり利用しやすい切符等もたくさんあった中で、本当に見直しがされてきているというのは実感をしているところです。今後沿線の西2町において、当然そのさまざまな利用促進という問題も出てくるかもしれません。今後多くの課題をそれぞれで整理していきながらですね、市民に情報を提供していきたいというふうに考えているところです。
坂本茂議員。
はい、ぜひそういう姿勢で、関係自治体との話し合いに臨んでいただければという具合に大いに期待したいと思います。で、私はその関係自治体との連携した会合などという場所を全く記憶ない、想像できないわけですが、ぜひですね、利用者の立場に立ってこの面については、大いにやはり忌憚のない意見をどんどん JR にも出していくと、連携しながらですね、そういう姿勢で取り組んでいただくことが JR の問題の本質に迫り、そしてまた解決へ向けていく大きな力になっていくのではないかと思いますので、その点ではよろしくお願いしたいと思います。で、最後に、大項目の 3番目に掲げました持続可能な財政運営について、若干再質問させていただきます。で、答弁でほとんど言い尽くされていると思いますので、私はこの間の特に財政問題が市民にとって本当に分かりやすい状況にどれだけ進めていくかということが、プロ集団である、所管の皆さん方の財政問題についてのご苦労、そしてそれを市民に知ってもらおうという、広報でのご苦労ですね、これらをやはりさらにこの実のあるものにしていくという立場から、そのことがですね、立場からそのことが、財政の持続的な運営、これを安定させていく上で、大事でないかと。やっぱり市民の協力がなければなかなかうまくいかないと思いますので、そういう立場からこの項を挙げさせていただいて再質問するわけですが、さっき答弁の中で、いくつかの自治体では別冊子を作ってですね、市民に分かりやすくしている、そういうところもあるやにお話がありました。そういうことでは留萌市もですね、ぜひあまりお金をかけるわけにいきませんけれども、予算の中身、あるいはこの市民の要求がどのように形になっているのかということを分かりやすく別冊子にして、届けていくということも大いに検討して良い課題ではないのかなというふうに強く感じます。その点について、先ほどの答弁もほぼそれに沿うような方向であったのかなと思いますけれども、あえて再質問をさせていただきました。その点でいかがでしょうか。
市長。
私の公約の中にも、そのやはり安定的な財政運営、持続可能な財政運営ということを第一に挙げております。やはり公約を推進する上においても、財政運営がどのような状況になっているのかということが市民に適切に理解してもらうことが、これから進めていく上で必要なことだというふうに考えているところです。まずは広報誌の活用で、そこでなるべく分かりやすくということと、先ほども答弁させていただいたように、他市の例などを参考にしながらですね、留萌市で作れる可能性のあるものを作っていければというふうに考えているところでございます。
13番、坂本茂議員の質問を終わります。